カイです。
細谷滝雄です。
今回も、引き続き細谷さんにゲスト来ていただいておりますが、最近こう細谷さんが気になる話題とかトピックとかって何かここでネタいただいてもよろしいでしょうか。
ですね、僕が最近気になってるのがいわゆる生成系 AI の話ですね。
はい、おタイムリーなやつ。
まあ、チャット GPT とかもそうですけれども、まあ仕事で例えば翻訳とかをするのにチャット GPT 使ったりするんですけれど、なんか世の中結構今話題になってるのが生成 AI で、まあ画像生成するのを、そのまつわる話が結構いろいろトラブルというか、なんか警戒意識みたいな感じで捉えられてるのがすごい印象的だなと思って。
そうですね、最先端でいろんな取り組みがある一方で、結構何を言ってもネガティブに取る人も結構いますね、画像生成に関してはね。どの辺ですか、なんかこう気になってるポイントは。
最近僕漫画家だけをフォローしてるツイッターのアカウントがあるんですけど、
そんなアカウントあるんだ
それで見てて知ったのが、まあ、とある漫画家さんがなんか嫌がらせを受けてると。でそれはどういう嫌がらせかというと、その漫画家さんの作品の画像を学習させて、その漫画家さんの絵柄みたいなものをたくさん生成して発表してると、
は
い、いうのがあって、でその話題をなんかどうにかならないか、なんか法的にどうにかできないかっていうことで、なんか先輩漫画家に相談してて、でその先輩漫画家さんっていうのが、はじめの一歩で有名な森川ジョージさんとか、島本和彦さんって名前合ってましたっけ、島本先生とかにこう言ってて、そのやり取りがもうツイッター上で見られるようになってて、でそれに関していろんな意見が飛び交ってて、まあ大体漫画好きな人たちは生成 AI に対してもう反対なんですよね。
そうですね、反対者多いですね。うん、
でまあ漫画家たちの中にはそれをうまく使ったらアシスタント用の削減になって若い漫画家にとっては有利なんじゃないかとかっていう視点で語る人もいるんですけど、それに対して結構ヒステリックに、いやそんなのはなんかダメだみたいな感じで、いろんな法的問題があるだろうとかみたいなことを言ってるのがあって、結構平行線をたどってるみたいな感じがあってでまあその生成 AI ってで画像だけじゃなくていろんなものがあるとは思うんですけれど、ただなんか音楽に関してはなんかそのもともとその生成 AI に読ませてるデータが著作権のない音楽を読ませてるのに対して、画像生成系 AI は著作権があるデータを食べさせてると学習させてるということがなんか指摘されてて、そもそもそれ自体が違法行為なんじゃないのか、著作権侵害なんじゃないのかっていうようなことをいろいろ議論になってるんですよね。
これは難しい問題ですね。で
僕もともと生成 AI ってなんかあんまりそんな使い物にならないというか、なんていうかクリエイティブな意味ではすごい機密性の低いような画像しか出てこないと思ってたんですよね。例えば、まあ水着のお姉さんをこう生成するとかなっても、なんか皆が想像するような美人しか出てこないみたいな、平均値を取ったものしか出てこないと思ってたんですけど、なんか新しい技術でローラとか呼ばれるやつがあって、
あ、はいはい、
ローラですね、LORA ですね、
はい、LORA、はい、
でそれでこうカスタマイズして自分好みの画像を出せるみたいな、それを悪用した事例が出てきてしまったっていうことで、結構これ大きな話なのかなと思ってて。
そうですね、でもこれこういうのって僕すごい難しいのは、線引きしすぎると逆に身動き取れなくなるじゃないですか。
そうなんですよね、
法律もそうなんだけど、ある程度のラインがあって解釈はその都度できるぞっていう、ちょっと緩やかにしといた方が結果自由度高いのに、自由を求めすぎてこう境界線を厳しくすればするほど自由がなくなっちゃうのになという思うところもあって、で似た絵が作れちゃうでしょうけど、でもそれを言わせたら田中圭一先生はどうなるんだっていうねこと思うわけですよ。
確かに
手塚治虫のね、いた声というか手塚治虫の絵で もう変にこうエロい漫画とか書いたりして、もうね、あの手塚ルミ子さんからもうすごい嫌われてるというネタがね有名なんですけど、
あれはプロレスだと思ってるんですけど、うん、違うんですかね。
いや、プロレスだと思ってます、プロレスだと思うんですけど、ね、でもああいう漫画家が、まあ、似たような絵は描けちゃうわけじゃないですか。労力はいるけど、で労力はかからなくなることは問題だと思うんだけど、じゃあその同じような絵で漫画出したら、それはそれで多分問題にその時点できっとなるので、手書きで書いたって一緒なんだから、そこはあんまり気にしててもしょうがない気がするんですけどね。ただ楽になっちゃうから、その労力をあのかけずにこうパクリ絵を出せてしまう人たちが増えるっていうことが多分問題だと思うんですけど、それってまあちょっとこれも切れ事かもしれないけど、やっぱ包丁理論と一緒で、その分みんなが便利にもなってるわけで、あの僕の、まあ、僕がファンでもあり、あの知人でも、あの梅っていう漫画家ユニットがありまして、あの東京ドイボックスとか抱えてる、その小沢さんが割と結構生成 AI 使ってますよっていうのを公言してるタイプの漫画家さんなんですよね。でちょうどね、これ数日前に出た記事が結構バズってて、あのうちは生成 AI こんなに使ってますよみたいなことをガンガンもう100ページぐらいの資料で出してて、それが結構バズってるんですけど、でこの方がいいのは、その絵を描いてもらうんじゃなくて、やっぱりあくまで参考値にするんだけど、例えばその苦手なものを代わりに描いてもらう。でこの方が言ってたのが、例えばだけど男女が2人立ってこうカップルがねいるみたいな表紙を描きたいっていう時に、人間の脳みそだとどうしてもパターンが限界があるんですって。その背中合わせに立ったりとか、
はい、
手をつないでるとか抱き合ってるとか、どんなに頑張ってもやっぱりパターン限られちゃうんだけど、これ先生に任せると自分が考えもしないパターン出してくれるっていう。
ああ、うん、なるほどなるほど。
でそういうそのできないこと、苦手なことを代わりにやってくれるっていうのと、あとこれがすごい面白かったのが、生成 AI が仕事を奪うんじゃないみたいなことをみんな言うけど、今の時点ですでにアシスト足んなくて困ってるから多分むしろ助かるっていう。
うん、そうですよね。
で絵を代わりに描いてくれなくて、アシスタントが描くのが楽になるツールの使い方をするっていう話をおっしゃってて、例えばその何かをトレースする、街の絵を描くっていう時に、街の絵を一回写真撮ってきたとか、素材を買ってそれを起こすのは大変なんだけど、それを生成 AI に任せて、こういう街並みっていうのをまずはもう画像作ってもらって、それをあの本当の絵のように再現してから世界観で直していくってことやると、すごい作業も楽になると、
はい、
で結果そうやることによって漫画家の労力が減るから、その分漫画家は漫画家に向き合えて漫画の本がいっぱい結局出るぞと。
うん、なるほど。
好きな漫画家の漫画がいっぱい出るんだよ、画像生成 AI をちゃんと活用できたらってことをおっしゃってて、いや本当そっちの僕前向きに考えた方がいい気がするんですよね。似た絵が出て本当に悪質だったら、それは法的対処すべきだし、それは今でもできてるわけだから、
はい、
ね、明らかにこうコピーの、まあ、これ以上増えすぎて取り締まりが大変になるって問題 もちろんあると思うんですけど、とはいえ今でもこう漫画家のあの偽のサインとか売ってるわけじゃないですかお前これ絶対違うぞみたいなのが平気でヤフオクとかで売ってて売れたりしてるんですよね。
ありますね、
うん、でこれがおそらく精度が上がってくる問題はあるんですけど、逆に精度が上がってくると、今度は逆に AI で作ってたら AI として認知できて取り締まりもしやすくなるんじゃないかっていう気もしてて、技術的に。
うん、
だからまあもちろんね、そのすごい悲観的な未来もあるんだけど、前向きな未来もあるから、僕は結構その特にこの小沢さんとかはすごい前向きに使われてるのを見ると、いやこっちの方が漫画の未来はありそうだなっていう期待感もありますね。
まあきっと多分あの今でも漫画家さんが使ってるツールの中で、例えばあの 3D の素材とかあるじゃないですか、あの椅子だとか建物だとか、そういうものを使って背景描いたりしてる人もいらっしゃいますし、人間ですらあのポリゴンの人間をこうぐるぐる回してポーズ取らせて、でそれをもとにこうなぞるようにストレスして自分の絵柄に整えてとかやってるのもあるんですよね。あと驚いたのが、あのジャンプで週刊少年ジャンプで連載している逃げ上手の若君であってました
ね、はいはいはい、
あの人あのその時はちろっとジャンプも読んでたので、合間でなんか絵の描き方みたいなの出てて、鎧を 3D 素材で作って描いてますとかって出てて、え、あれ 3D なんだと思ってまあ確かにあれ一個一個描いたら大変だよなと思って、そういう作業を楽にするツールとしてなんかそういうものを いろいろ使ってるのと生成 AI とそこまで距離はないんじゃないかとは思っているんですよね。
でね、あとね、すごくそのもう特にこの梅の、ね、小沢さんはそういうことを積極的にやってる方だから、いろいろね、あの名言があるんですけど、あのどんなに絵が上手くてもネームがつまんなかったら漫画面白いって言って
それは言ってますよね。
ネームはまだ AI には作れない。結局何が面白いかとか構成はそのすごい何十年も先にできるかもしれないけど、 AI が少なくとも AI の AI はそういうことをできないし、シナリオのついつま合わせとかストーリーちゃんとアクションもできないから、あの絵を描いてもらうことができても面白いはできないよ、漫画できないよって言ってて、それも確かになって思うんですよね。
まあでもストーリーを考えるみたいなので言うと、あの菅谷充さんが言ってたんですけど、
使われてますね、はい、
ストーリーをそのチャット GPT がちょっと忘れましたけど AI になんか考えさせて、それをまあ修正して使ったりとかすることもあるって書いてて、まあ、アイディア出しとかにはいいのかもしれないです
ね。そうそう、壁打ちにはいいって言いますよね。だから自分が思いつかないアイディアを出してくれる存在さすごい便利なんだけど、自分の代わりに面白いアイディアを考えてくれるわけじゃないっていう、そこですよね、ポイントはね。
さっきあの自分じゃあの思いつかないような構図とかを出してくれるのがいいとかって言ったじゃないですか。でその話で似たのって実は音楽業界でもあって、まあちょっと AI ではないんですけど、ブレイクビーツっていうのが流行ってたことあるじゃないですか。ブレイクビーツに限らないですけど、まあサンプル素材を組み合わせてなんか今まで考えつかなかった、人間じゃ叩かなかったようなあのビートを作り出せみたいなのがあって、それをある時期からなんか人間が真似してそれを人力で叩いてさらになんかブラッシュアップさせたようなものを作り出すみたいなことをやってるドラマーとかいたんですよね。いたというかいるんですよね。マーク・ジュリアナっていう人がまあそういう人の中の一人だったりするんですけど、だからそうやって人間がまた違う段階に行くとか発想のもとにするっていう意味でなんかうまい使い方はできるはずだと思うんですけれど、やっぱり悪用する面って出てきちゃってるのが一番問題だと思ってて、実際に今まあよく新しい技術が流行るのはアダルトっていうじゃないですか。
言いますね、うんうん、
でアダルトでそれだけ使われてるっていう事例を僕見ちゃって、それ一つがあの Kindle の、 あのアンリミテッドで見れるあのランキングの中でアダルト系の写真集を見ると上位に AI 生成のヌード写真集みたいなのがずらってあるんですよ。
なるほどな。
まあ、確かにもうそういうの好きな人撮ってみたら別に誰でもいいって言ったら誰でもいいっていうあると思うんですよね。むしろ人間の女性じゃありえないようなスタイルとかが、漫画みたいなスタイルとかを求めてる人にとってみたらすごいいいっていうのはあるかもしれない。
それは確かに面白い
っていうのあるんですね。あとまあそれはまあ誰に対してもなんか傷つけるものではないかもしれないですけど、なんか悪い事例として見ちゃったのが、なんかある時ヤフオク見ててなんかポスターでなんかこう自動ポルノっぽいポスターが出てきて、何これって思って見たら生成 AI なんですよね。
それはまずいですね。
で、いやこれ、うん、こういうの失敗しちゃダメでしょうと思って通報しようとかブロックしようとかしたら、なんかブロックされても表示されて、しかもアプリで見てたんで一度クリックしたらそういうの好きなんだろうと思ってずらずらずらってたくさん表示されて、ちょっと地獄みたいなことになってたことがあって、
これは難しいもんですね。でもこれもその理論、グラビアと一緒で傷ついてる人いないじゃんと言えなくもないじゃないですか。
でもあの自動ポルノに関して言うと、あのそういう画像を生成できるっていうことはそういう画像を学習したってことなので、多分元は何かしらあると思うんですよ。
あーそうか、どっから入れてるんですかね。いやだから結局こう線引いていくとどんどんまた難しい問題に行くなという気もして、
だからまあ一部の漫画家さんが主張しているように、まあ、自分の画像は学習に使わないでくれっていうオプトアウト、オプトインでどっちでしたっけオプトアウトだと思うんですけど、そういうふうなことができるような仕組みがあればいいんじゃないかなとは思うんですけれど、今ちょっとそうはなってないですよね。
うん、一応ね、とはいえその例えばアドビなんかはファイアフライっていう画像生成ではもうアドビが持ってるあの権利を持ってる素材でしかありませんよということで権利侵害しないとか言ったり、あとはね、スカシ、電子スカシを入れてこうみたいな動きがあるはあるんで、ちょっとずつそっちに寄ってってるとは思うんですけどね。 ただ悪用はどうやって防げない気はしちゃうんで、どこまでバランス取るかなんだよな。
悪用する人って本当にこういろんな隙を見つけてやっちゃうものなので、
そこのね怖さやっぱあるんですよね。やっぱねその漫画村みたいな事例もあったわけだし、あれもやってることはものすごいチープなことをやってるわけじゃないですか。
そうですよね。
普通にスキャンしてただただアップして、ただあとはバレないようにひたすらサーバーをね海外で持つっていうシンプルな手法なんだけど、あれだけのこう売り上げをね実現して、やっぱ漫画界にもそれなりの悪影響を及ぼしちゃったわけで、その悪いことが起きてしまう可能性ももちろんね考えなきゃいけない一方でね、これをやることで漫画、少なくとも書いてる漫画家さんがこれはもっと漫画が良くなるよって言ってる漫画家さんいるっていうのは結構面白い。そのさっき言った菅谷さん、まさに今ね X で投稿したんですけど、その梅野小沢さんがシェアしたその100ページぐらいの資料を引用して、僕もチャット GPT 使ってますよっていう投稿とかしてたりして、
へえ、うん、そうなんですね。
結構そういう話ねこの二人されてるみたいですね。だから僕はどっちかの漫画村みたいなことはちょっとやっぱりネガティブに思ってしまうんだけど、画像生成は使い方次第で漫画家がもっと幸せにいい漫画いっぱい描けるツールとしてすごく魅力的な面があるので、その期待はちょっとありますね。うん、でそもそも言うと、さっきも言ったように漫画家さんでみんななんか人形を持っていろんな人形を飼ってて人形にポーズ取らせて描いたり、
はい、してますね。
あとはしてるじゃないですか。でもそんなのね AI に描いてもらったら絶対楽だし、みんな最初上手くなるまでは上手い人の漫画をね写してトレースして描いたりとかして上手くなってきたわけだから、そういうツールとしてもっとなんかね活用する魅力もあるので、悪用にはちゃんとこう気をつけつつ、そういうオプトイン、オプトアウトだったり電子透かしとかいろんなものをちゃんとやりつつ、もっとこれでなんか漫画家さんが楽になってくれるといいなと思って、聞くだけでも漫画家さんのなんか労働環境すごいハードじゃないですか。
そうですよね。
でもその一方でやっぱり週刊連載が落とされると寂しいは寂しいわけですよ。こう好きな漫画家がこう連載休むと、うん、体力ちゃんと大事にしてね、体大事にしてねと思う一方で、読みたかったなっていうこの相反する感情が自分の中にいるんで、
はい、
これがね週刊でも楽になるぐらいツールでね、画像生成 AI だったりチャット GPT みたいなねテキストの生成とかが漫画家さんの労力を楽にしてくれるんだったら、僕はそこに期待したいなと思いますね。
うん、そうですよね。まあ漫画家の方の考え方次第だと思うんですけど、まあ背景とかって、まあ、背景まで自分で書かないと気が済まないっていう人もいれば、背景はまあ大体こんなもんでいいからみたいな、生成でもいいからみたいな人もいるわけで、まあなんかちょっと前に江口、ちょっと前でもないですね、江口久志さんが浅野稲夫さんとかの背景についてなんかいろいろ言ったというのが話題になってたんですけど、まあ、ちょっと誤解をされてることもあるっていうことで、なんか内容的にこうだとはちょっと言い切れないんですけども、まあなんていうか背景がちょっとリアルすぎて主張しすぎてるんじゃないかみたいな感じがの捉えられ方をしてたと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
真意はまたちょっと別のところにあるみたいなんですけど、だからそういうなんか機微性が薄い部分に使うにはすごく生成 AI 使えるんじゃないかなとは思ってるんですよ ね。
だって昔の漫画なんて背景とモブを足が描いてるから全然違うキャラクターの顔とかでしたよね。
そうですね。
筋肉マンの観客席とかなんか全然違うぞみたいなキャラがいっぱいいて、あれが当たり前だったんで、ね、でもちろんアシスタントもそういうの描いてこうスキルアップしていくって面があるから、全部 AI に任せてもいけないんだろうけど、でもねその楽していい部分はあるはずですからね。ただ直線引くとか、その単純にその建物のパースを書いてもらうとか、そのぐらいのことだったら全然できるだろうし、まあ、これだからライティングでも似たことは思うんですけど、 AI に任せると文章を書く力が弱くなるんじゃないかみたいなこと言われるじゃないですか、
はい、
でも結局のところAI が出してくる文章を面白いかどうか見極めるのって人間じゃなきゃできなくて、
そうですね。
でもそれを見極めるためにはやっぱある程度修行を積まないといけないんですよね。そこを飛ばしちゃうと結構後々大変になりそうだけど、漫画家さんもきっとそうだと思うんですけど、
そうですよね、
うん、でも AI に書かせてそれをもとにちゃんと自分で文章を作るっていうことができるようになったら、それはすごい効率のいい文章の書き方だと思いますし、そういう前向きな使い方がされるといいなと思いますけどね。
そうですね。 まあ、作家性をどこで出すかっていうことですよね。本当に背景で作家性出す人もいれば、まあ、セリフ回しとかで作家性出す人もいますし、まあ、先ほども言いましたけど、そのツイッターで漫画家だけをフォローしてるアカウントあるんですけれど、中にはこの漫画家の人の書くツイートはこの人の漫画そのものだっていうような人もいたりとかして、それがすごい面白いなと思ってるんですけど、やっぱりそうやってこう意識、本人が意識してなくても出ちゃうような個性とかっていうのが作家性を作ってるんじゃないかなと思ってるんで、やっぱり生成 AI とか使ってもそこで作家性は出てくるんじゃないかと思ってるんですよね。
いや僕もそう思いますけどね。逆に言うとそこで作家性が出ないんだったら意味がないから、多分楽して漫画描こうみたいなことにはならないと思うんですけどね。その分、その楽した分を作家性とかそのこだわりの部分に注ぐ時間ができるって意味では、どっちかというとその漫画家さんよりはそういう漫画家の作品をデジタルコピー的に使って悪いことしようって人たちですよね、きっとね。
そうですね、そこですよね。
直筆サインもらいましたとか、あの原画ですとか、なんかそういうことを言い出す人がいるので、
あ、
そういう人たちをいかに対処するかっていうところは、僕システム側でもうちょっと対応できるんじゃないかなと思ってて、むしろデジタルな分やりようがある気はするんで、この AI を使ったかどうかのチェックリストをちゃんと設けるなり、その例えばヤフオク出品するときに、で明らかに AI を使ってましたっていうので、そのシステム的にチェックするなり、違反してたらなんかペナルティがあるとか、なんかね、そこのやりようはなんかシステムで頑張って解決してほしいなという気はしますね。
それこそ最近は話聞かなくなったけど、一時流行った NFT とか、そういう使えそうな技術ではあるような気がしますよね。
そうですね、デジタルのね、そういうデータの証明っていう意味では NFT とかはすごくいい気がしますね。絶対になくならないものだし、もしかそのもう本当に出版社がその NFT みたいなものを発行するとか、これは本当に正しいデータですよとか、そういうことは、まあ、今本当過渡期なんでいろんな漫画家さんが実験してて、ちなみにこの梅さんもその NFT のね、絵とか出してるんですよ。
あ、そうなんですね。
僕それ買いましたもん。、はい、面白いから。実際に色紙が送られてくんだけど、その色紙のデータが NFT でも発行されていてっていう。で、デジタルでももらえるのかな？僕はもう色紙もらって満足しちゃったんで、あんまりその先見てないんですけど。
はい。
ということで、そういうことも結構すごい意欲的に取り組んでる方で。この方やっぱね、その AI だけじゃなくて、いろんな新しいことにね、挑戦するのがすごい好きな方で。
ああ、そうなんですね。
もともと、Kindle で電子コミック出した多分日本で一番早い人。
あ、そうなんですか。
なんです。もともと自分で持ってた読み切りを、もう速攻 Kindle で出して、でそれをみんなにフィードバックしたりとか、あと僕が読んでたその東京トイブックスって漫画では、あの途中でツイッター、あのゲーセンの中ですごい上手いやつがいて、それがツイッターで話題になるみたいな描写の時に、実際のツイッターの投稿をみんなから募集しますってやって、
はい、
で本当にツイッターにあった投稿をそのまま漫画で使うみたいな企画やったりとかしてて、それ結構ね、新しいことやるのが結構好きな人なんですよね。そういう人にはすごい生成楽しいんだろうなっていう気はしますね。
そうですね、僕あの生成 AI とかで音楽系のやつが出てきたらいいなと思ってて、まあ、今でもちょっとあるんですよね。
ちょっと出てきましたね、スノとかね。
まあ、あのアレンジをやってくれるものがあるといいなと思ってて、なんかメロディーとコードだけ指定してくれたら、なんか弦楽四重奏の伴奏を何パターンか考えてくれるみたいなのがあったら、そういう、まあ、あの弦楽四重奏ってやっぱり作曲や和声とかの知識がないと、和声旋律法とかの知識がないとできなかったりするのが、あの分からなくても作れる、あるいは分かってる人でもなんかこういうやり方もあるのかとか参考にできるとかみたいなの。
ね、音楽もねだいぶ出てきているし、音楽の方がよりその歌い手さんの個性だったりとかそういうのも出てくるから、より漫画と違う使い方できそうか。なんか音楽はそこまでネガティブじゃない気がしますね、言われて
る。そうですね、
ところが、でこれもまたその生成 AI を使ってなかったとしても、今ってこうすごい売れる曲って、まあ、特に韓国とかだとそういう手法してるみたいですけど、もうフレーズごとに曲あの作って、それをみんなオーディションにかけて、あのそう A メロこれ、 B メロこれ、サビこれ、コーラスこれみたいなのを継ぎ合わせてそれを一曲にするみたいなことがもう普通に行われてるみたいなんですよね、 K-POP だと。でそれってじゃあ AI と何が違うのっていう、だったら人間に、ま、任せるよりもうね1000とか2000とか候補作ってもらって、その中からあ これいいねって選ぶのが人間だったらもうそれがね、その作家性が出てくるからもうそれでいい気もするので、
うーん、
むしろ音楽の方が行きやすい気がしますよね。
そうですね、なるほど。ヒット曲の傾向を見てなんか生成とかみたいなことを考える人もいるかもしれないですね。
まあ過渡期ならではのこの、ね、不安ももちろんあるんだけど、僕なんかこのその中にいられるのはちょっと面白いですけど、ね、その僕は当事者ではないけど、そういうことでいろんな取り組みしてる人たちと見ているっていうのはなんかすごい未来を感じられてすごく面白いなと思うんで。
そうですね、なんていうか多分きっと誰かこううまい AI の使い方をしてる例が出てきて、でそれにこう従っていく、その方向性に追っかけていくようなフォロワーが出てきて、でそれで徐々に広まっていくみたいな感じなのかなと、まあ、その途中でいろいろと批判とかもっとこうした方が法整備がみたいな話とかも出てくるのかもしれないですけど、そういう繰り返しで なんだかんだ言ってある程度は普及してくるんじゃないかなっていう未来を考えてますね。
みんながちゃんと使いやすいところに落ち着くんじゃないかなっていうのと、もうあれだけこう漫画村みたいなすごいネガティブな事例がある分、みんなそうならないように気をつけるとは思うんですよね。そんなネガティブな事例じゃないんだけど、僕はツイッターが芸能界に及ぼした影響でかいなと思ってて、芸能人で最初別にツイッター無視してたじゃないですか、はいはい、そんなやる人いなくて、でもすごいツイッターが流行って、もう芸能人はみんなツイッター持つよねってなった結果、今って新しい SNS が出るとみんな芸能人が始めるんですよね。
やってますね。
だスレッズもすぐみんなやってたし、まあちょっと前までのあれクラブハウスとかも始まった瞬間にみんな飛びついたりして、まあ、ポジション取りっていう側面もあるんでしょうけど、あれはなんかツイッターが作り出した文化だなと思っていて、やっぱああいうものには乗っといた方がいいんだみたい。でその漫画村、そのネガティブな意味で漫画村みたいなことが起きたら困るよねってことがみんなの中に定着したので、何かこの画像生成 AI がちょっと今それがネガティブに出すぎてるところあると思うんだけど、本当にやばくなりそうな時には何かみんなちゃんと対策してくれんじゃないかなっていう、でそのためにも画像生成 AI がこんだけいい使われ方できるんですよっていう事例をこの梅野小沢さんとか菅谷先生とかがねやっぱり出してってくれることはすごいいい流れだなと思うんで。
そうですね、まあうまい使い方、より早くクオリティが上がるような使い方みたいなものの方程式っていうか方式が確立されたら多分広まるのかなって感じですかね。
僕も最初に世論だなと思ってて、なんとなくみんなが許す空気ができてきたら言えると思うんですけど、みんな多分今使ってても言えないみたいな空気感がある感じがしているので、でも世間がそれを当たり前になってくればいいのかな。例えばあれ電動キックボードとかも、まあ、まだちょっとネガティブな人いるけど、ここ 1,2 年ぐらいでだいぶまあ便利は便利だもんねみたいな雰囲気もちょっと出てきた気がするんですよね。特にループがレンタル始めたおかげで、まああとはもっと危ない乗り物が出てきたりとかしてるせいもあるんですけど、でやっぱり世の中にこう普及していくと、ああまあこれも便利なとこあるよねとか、みんなが認める空気が一番なんか大事な気がしてて、こう日本人的ではあるけど、まあだからそのためにはね、こういう漫画家さんとかが事例出してくるのは本当にありがたいし、確かにその話を聞いて役に立つなと思えるし、これは結構期待したい未来ではありますね。こっちは危ないことももちろんあると思うんだけど、それは多分何を考えてもそうだし、画像関係ない AI だって、ね、戦争に使えるって言ったらそりゃそうだしってなっちゃうんで、
まあそうですね。
僕 AI の一番 その過去の事例で素晴らしいのはやっぱ将棋かなと思ってて、
ああ確かに確かに、ね、
将棋って結局人間より AI が勝つってことが証明されちゃったわけじゃないですか。でも結局人間の対戦が楽しいし、結局棋士たちも AI を使って自分たちの実力をどんどん上げていって、それより素晴らしい対局が生まれてたりするので、漫画も結局、まあ、その問題はその不正なね、海賊版みたいな問題であれども、本質的な漫画家さんにとってはいい作品を生むためのいいツールなんじゃないかなとは思うんで、音楽もそうですよね。初音ミクが出てきた時にこんな曲誰が歌えんだよって言ってたら、それを歌う人間がどんどん現れて、今日本の歌唱力爆上がりしてるじゃないですか。もう夜遊びが出てきたりとか、あれはやっぱりね、ボカロのおかげだと思うので。
そうですね、今売れてらっしゃる方々ってみんな結構ボカロ P 上がりとかの人多いですよね。
多いですもんね。米津だってね、米津玄師もそうだし、そういうクリエイティブな、もちろんそのネガティブなところもあるからこう全部肯定するわけじゃないんだけど、僕は今までの事例見てる限り期待の方が大きいかなという 思いますね。ま
あ、あと僕が一つ感じてるのが、漫画家さんたちが割と生成 AI に対して批判的なのって、一つにはあの漫画だけじゃなくてイラストで食べてる人が結構少なからずいるっていう理由もあるかなと思ってて、そういう人たちからしてみたら自分と似たようなイラストを描く人がいると、それが AI とかだったりで簡単にやられちゃうと自分の生涯が上がっちゃうみたいなのあるんですよね。まあ、漫画家さんたちのこういいところって、こう印税で儲けられるけれども原稿料は少ないっていうのがあって、だから漫画家からしてみたらイラスト仕事ってあの単価が高いから嬉しいらしいんですよね。まあ、イラストレーターからするとまた逆で、あの
確かにイラストは一番嫌だからな、
うん、イラストレーターからするとどんだけそのイラスト描いた商品が売れたとしても印税は入ってこないから、だから印税が出てくる入る漫画描きたいみたいなことを思ってる人もやっぱりいるみたいで、
それはでも現実あるでしょうね。例えばウェブサイトで使うバナーレベルとかでも、今まではそのデザイナーさんにお願いしたところを、今だったら適当にフォントだけ指定してそれっぽい画像でって満足度は相当低いけど作れちゃうんで、確かにそれで発注しなくなるっていうのは現実起きてるなと思いますね。漫画家よりもそっちの方が確かに辛いっていうのはおっしゃる通りですね。デザイナーさんとかはもちろんそれ食っていける人もいるだろうけど、それでもう自分たちで適当に作れちゃうからいいですって言って仕事が減るっていうのは現実ちょっとありそうな不安ではありますね。
そうですよね。例えばあの本の表紙のデザインとかビジネス書のデザインって大体似通ってるじゃないですか。特にパソコン系のやつとかはかなり似てますよね、どの会社も。その似てるからこそそのジャンルだっていうことがこう認識できるみたいな感じの部分もあって、結構みんな変えない感じですけど、
逆に真似しやすいですもんね。ビジネス書っぽい雑誌のデザインを集めてきて作るの簡単そうですもんね。
ですよね。
元素材が分かりやすいから。まあそこは確かにイラスト1枚絵とかは結構あるかもしれないですね。単純な仕事がどんどん奪われていくっていうのは現実問題結構あるかもしれないですね。
そうですよね。
ウェブも多分ウェブサイトをまるっと作って、それをちゃんと使いやすい UI UX にするってとこはそう簡単にはできないと思うんですけど、あのコードを書いていくようになったといえね。
ああそうですね、うん、
でもね、本当にそのための簡単なスクリプト書いてくださいとか、その辺のことはできちゃいますもんね。うん、そこは確かにあるよな。うん、特にイラスト、確かにイラスト納品とかは大変かもしれないですね。どうすればいいんだろう。そこは解決策はない気がする。
まあ、なかなか結論は出てこないし、まあ、これから先どうだろうかわからないですけれども、まあ、うまくいく方向でみんなが使うしかないっていうのか、なんですかね。
ああただでさえね、個人事業主はインボイスなんだので苦しい中に生成 AI でそのイラスト仕事がどんどん奪われていくのは確かになかなか辛い未来ではありますね。
まあでも正直生成 AI でそういうクリエイティブ系のことをやるよりも、あのとあるあの漫画家さんがあの YouTube 配信でぼやいてたんですけど、なんで漫画家が事務仕事をやってて、確定申告の事務仕事をやってて AI が絵を描いてんだとか言ってて、
それは確かに。
もっとあのみんなが役に立つところで AI 出てきてくれないかって思いますよね。
いや本当ですね。毎年ね、確定申告でみんなのパフォーマンスが下がってるの本当に無駄ですよね。
こういう事務仕事とかって企業にとっても個人にとっても一番削減したいところなのにそういうものに AI を作ろうとしないのって、なんかどちらかというと生成 AI が派手で目立つから投資家の興味を引きやすいから、そっちの方に力入れてるんじゃないかって僕は結構うがって考えてるんですけどね。
まあ事務仕事は多分最後にちゃんとしたアウトプット出さなきゃいけないから、なんかそこは大変な気がしますね。うん、だそれをうまく税理士さんとかが使ってくれて、めちゃめちゃ税理士が簡単に確定申告の代理作業してくれるんだったら、なんかいい回り方な気がしますけど、多分漫画家さんが確定申告の AI 使った時に本当に正しいかどうかの判断ができないっていうところ
、確かにそうですね、
不安が残りそうな気がしますね。いやなんか不安もあるけど、でもまあできるだけ期待をしたい未来ではあるので。
そうですね、こういう中で思ってもいないようななんか新しい仕事ができたりとか事業が立ち上がったりとかっていう可能性があるわけですから、なんか 僕自身としては割と生成 AI はそんなに評価してないんですけれども、なんかフォローアップはしていきたいなとは思ってますね、
う
ん、
そうですね、やっぱりここ見ておかないといけないトレンド、僕の前でもやっぱりネット系の20年来の知り合いとかもやっぱりこの辺の生成 AI はインターネットスマホに次ぐぐらいの大きい流れだみたいなこと言ってる人は結構いるので、
はい、
うん、まあ、分からんでもないなという気は、まあそれインターネットなんかできないじゃんという気もするんですけど、
はい、
そのぐらいなんか大きいことが何か起きている、なんかインターネットで起きたこう第三の革命ぐらいの流れはあるんで、ちょっとそこは見届けて乗り遅れないようにしたいなと思いますね。